歴史の中を生きる力へようこそ。ちょっと想像してみてほしいんですけれども、
はい。
絶対的な権力を持つこの国で最も恐ろしい支配者との会見にですよ、なんと真っ白な思想上句、つまり「どうぞ私を殺してください」と言わんばかりの格好で現れる男の姿を。
あの有名なエピソードですね。
ええ、これ伊達政宗が実際にやったとされる究極の PR 戦略なんです。でも、もし彼の最大の武器が剣術とかそういう伝説的なパフォーマンスなんかじゃなくて、
違うとしたら？
はい、冷徹なまでの総合プロデューサーとしての計算だったとしたらどうでしょう？というのが今回のお話です。
なるほど。それはすごく面白そうな切り口ですね。
今回私たちが深く潜り込んでいく情報源は、伊達政宗のブランド戦略と生き残り術、資料から読み解く自己演出と計算された視覚効果の真実という記事です。
はい。伊達政宗といえば、やっぱり大河ドラマとかゲームの影響がすごく強くてですね。
ええ。
野心にあふれたかっこいい独眼竜みたいなイメージがすっかり定着していますよね。
確かにそうですね。眼帯をしていて、こうワイルドな感じで。
そうなんです。でも今回はそういった後世をファンタジーみたいなものを一旦すべて剥ぎ取ってみたいと思います。
ほう、すべて剥ぎ取る。
はい。一次資料、つまり当時の人々が実際に書き残したリアルな記録だけを頼りにですね、彼の本当の姿を浮き彫りにしていくというのが今回の私たちのミッションになります。
いいですね。ただの戦国時代の武勇伝を語るわけじゃないと。
ええ、全く違います。
今回の深掘りで浮かび上がってくるのはですね、情報過多の現代社会とか、あるいは巨大な組織の中で自分の価値をどう見せればいいのかと悩んでいるあなたにとって、信じられないほど実践的なヒントなんです。
そうですね。辺境の東北地方から圧倒的な中央権力に対して自分の存在感をアピールし続けた政宗の戦略ですからね。
はい、さて、これを紐解いていきましょうか。
よろしくお願いします。政宗が生きた時代というのはですね、
はい。
単に腕っぷしが強ければ生き残れるような、そんな単純な世界じゃなかったんですよ。
と言いますと？
特に彼が家督を継いだ1584年頃の東北地方は、もう裏切りが日常茶飯事の泥沼状態でして。
うわー、大変な時代ですね。
ええ。しかも中央では豊臣秀吉が着実に天下統一を進めていて、圧倒的なリソースを掌握しつつあってわけです。
なるほど。その巨大な権力に対してどう自分を演出し価値を認めさせるか。
そう、まさにそれが彼の抱えていた最大の課題だったんです。
巨大権力へのアピールといえば、やはり冒頭でお話しした視覚的ブランディングから見ていきたいですよね。
はい、1590年の小田原三人でのエピソードですね。
そうです、そうです。秀吉が出した勝手に戦争をしてはいけないっていう命令を無視した上に、呼び出しにも大幅に遅刻したっていう。
ええ、もう絶体絶命のピンチですよね。
ですよね。そこで、聖マサムは白の思想色を着て、秀吉の前に現れて、見事に危機を出したという。これって極端なビジュアルで相手の懐に飛び込む、現代で言えばまさに炎上覚悟の過激な PR スタントじゃないですか。
確かに、強烈な視覚効果で相手の感情を揺さぶる、すごい演出ですよね。
でも、私今回の情報源を読んでハッとしたんですよ。ちょっと待ってくださいよと。
と言いますと？
この思想族のエピソードって、一次資料での裏付けが極めて限定的なんですよね。
ああ、そこに気づかれましたか。
はい。同時代の確実の証拠があるわけじゃなくて、ずっと後の時代に書かれた書物にしか登場しないとありました。
だとしたらですよ。
へえ、自己プロデュースの天才という聖マサムの評価自体が、実は後世の人々が作り上げたフェイクニュースだったんでしょうか。
それは非常に鋭い、そして重要な問いですね。結論から言ってしまうと、
はい。
白装束の逸話自体は後世の脚色である可能性がかなり高いです。
やっぱりそうなんですか。じゃあ、プロデュース力なんてなかったと。
いや、それが違うんですよ。だからといって、政宗が視覚効果を計算していなかったということには全くならないんです。
おお、どういうことですか？
むしろ、彼の本当のプロデュース力というのはですね、そんな一発勝負のパフォーマンスなんかよりも、はるかにシステマティックで、物理的な証拠として今も残っているんです。
物理的な証拠。
はい。その代表例が、仙台市博物館に所蔵されている、黒漆五枚道具作です。
ああ、真っ黒な甲冑にアシメトリーな金色の三日月の前立てがついてるやつですよね。
ええ、まさにそれです。
確かにあれはめちゃくちゃかっこいいですけど、それがどうシステマティックなんですか？ただのデザインの趣味じゃなくて？
え、趣味じゃないんです。 政宗は自分だけじゃなくて、なんと軍勢全体にこの漆黒の甲冑を身につけさせてですね、部隊に完全な統一感を持たせたんです。
軍勢全体ですか？それはすごい迫力でしょうね。でもなぜそこまで？
当時の戦国末期において、大名としての格を視覚的に示すことというのは単なる見栄じゃなかったんです。
見栄じゃないとすると何だったんですか？
高度な心理戦であり、自分たちを守る盾だったんですよ。
盾ですか？
はい。東北という辺境から来た田舎者だと奪われてしまえば、隙を見せることになって、すぐに他国や中央権力に飲み込まれてしまう時代でしたから。
なるほど。舐められたら終わりってことですね。
おっしゃる通りです。だからこそ、ずっと後の大阪の陣に参陣した際にもですね、彼の軍勢は異常なほど洗練された装備で豪訓して、京都の人々の度肝を抜いたんです。
へえ。
これが痛手者という言葉の語源になったと言われているんですよ。
ああ、痛手者の語源ってそこから来てるんですか？つまりこれ、今この音声を聞いているあなたがですね。
ええ。
絶対に失敗できない重要なプレゼンの日に、相手を圧倒するために完璧なスーツを仕立てて臨むのと同じですよね。
まさにそういうことです。
ただ、政宗の場合はそれを数千人規模の軍隊でやったと。弱く見えないための防具としてのビジュアル戦略だったわけですね。
その通りです。言葉を交わす前に視覚だけで、我々は高度な統制力と財力を持った集団であると、相手の脳に直接刻み込む。これが彼の計算だったんです。
いやー、戦場での威圧効果はよくわかりました。でもですね、真っ黒な甲冑を着たまま、幕府の役人とのディナーには行けませんよね。
はあ、はあ、確かにそうですね。
甲冑を脱いだ日常の彼は、この異常なまでのコントロール欲求をどう外交に変換していたんですか？
実はですね、その答えが彼が残した膨大な手紙にあるというのがまた驚きなんですよ。
手紙ですか？
ええ。政宗は非常に筆まめな人物でして、自筆の書状が現存するものだけでも数千通に及びます。
数千通、それはすごい量ですね。
この手紙こそが彼の思考回路を知る上で最も信頼できる一次資料なんですけれども、その内容がですね、
はい、内容が、
多くが料理とか食材調達に関する細かすぎる指示なんですよ。
ちょっと待ってください。そこで私はすごく疑問に思ったんですよ。
ええ。
冷酷な戦国武将がキッチンの細かいことにまで口を出すっておかしくないですか？これも彼を文化人として持ち上げるための何か神話なんじゃないかって。
なるほど、そう思われるのも無理はないですね。
だって普通、一国の主なら家臣にいい感じの飯を用意しておけで終わるはずですよね。
普通はそう思いますよね。でも手紙には、彼自身が特定の食材をどこからどうやって手に入れるかまで、もう執拗に指示を出している証拠がしっかり残っているんです。
え？自分でそこまで指示してるんですか？
はい。ここで非常に興味深いのはですね、彼にとって地層、つまり客人をもてなすという行為がですね、
はい、
強力な政治的マウンティングの手段だったという事実なんです。
政治的マウンティングですか？おもてなしが。それってどういうメカニズムなんですか？
例えばですね、数百キロ離れた場所でしか取れない珍しい旬の魚を、
ええ、
完璧な鮮度で、最高の調理法で、ベストなタイミングでテーブルに出す。
ああ、すごいですね。
これを実現するには何が必要だと思いますか？
魚を運ぶ人とか、料理人とか。
そうですね。途方もない財力、正確な情報網、そして広大な物流ネットワークを完全に掌握している必要があるんです。
あ、なるほど。これただのおもてなしじゃないですね。現代に例えるなら、
ええ、
ライバル企業の CEO がわざわざ自分の所有するプライベートジェットであなたを無人島に招待してですね。
はいはい。
そこでのディナーのために世界中から一流シェフを呼んでいるようなものですよね。
まさにその例えの通りです。
彼らは一言も俺はすごいぞとは言わないけれど、その行動自体が私にはあなたが想像もつかないほどのリソースとロジスティクスを動かす力があるっていう無言のプレッシャーになっていると。
おっしゃる通りです。政村は地層とは旬の日のをさりげなく出し、主人自ら調理してもてなすことであるという美学を持っていたとされます。
主人自ら調理してですか？
ええ。彼は単なる武将ではなくて、地味な自らの美意識を通じて空間全体を支配して客人の心理をコントロールする、まさに総合演出家だったんです。
総合演出家。
料理も都市計画も 全てが彼にとっては巨大な舞台装置の一部だったんですよ。
軍隊の甲冑からディナーの魚の鮮度まで自分が関わる全てを完璧に演出して相手の認識をハックしようとしていたんですね。凄まじい執念を感じます。
本当に凄まじいです。しかしですね、そんな完璧主義のコントロールフリークである政宗にもどうしてもコントロールできない強大な敵がいたんですよね。はい、彼がどれだけ完璧な手札を用意しても決して勝てなかった相手がいました。
それが
時代、つまりタイミングです。
ここからが本当に面白いところなんですが、政宗ってよく天下を狙っていた野心家として描かれますよね。
そうですね、よくそういうイメージで語られます。
でも資料によれば、彼が天下を直接ひっくり返すという明確な軍事計画を立てていた証拠は実はないそうですね。
ええ、一次資料にはそういった明確な反逆の計画は見当たりません。
ただ中央権力に対する強烈な対抗意識は常に燃やし続けていたと。
その最たるものが1613年の慶長使用使節ですよね。
はい、まさにそれです。家臣の志倉中将城をスペインやローマにまで派遣したというあの壮大なプロジェクトですね。
あれ本当に信じられないスケールですよね。
ええ、東北の一大名がですよ、独自に太平洋を渡るための500トン級の巨大なガレオン船サンフアン・バウティスタ号を建造してですね、
500トン級の船を自作しちゃったんですよね。
そうなんです。そしてメキシコを経由してヨーロッパの強国やローマ教皇庁と直接交渉しようとしたんですから、
スケールが違いすぎます。
造船技術の確保からスペイン側との複雑な政治的交渉まで、もう信じられない規模のロジスティクスですよ。
なぜそこまでしてそんな途方もないことをしたんでしょうか。天下を取る計画はなかったんですよね。
実はこの施設の意図については研究者の間でも意見が分かれているところなんです。
ほう、分かれてるんですか。
ええ、純粋にスペインとの太平洋貿易を目的としていたという説もありますし、
はい、
スペインとの間に軍事同盟を結んでその強大な海軍力を背景にして幕府を牽制しようとしたという説もあるんです。
なるほど、幕府へのプレッシャーとして。
いずれにせよ彼が日本国内の枠組みを超えたグローバルな視点を持っていたことは間違いありません。これ聞いていはあなたに想像してみてほしいんですが、あなたが1年以上かけて社運もかけた画期的なグローバル事業を立ち上げてですね、
ええ、
莫大な予算をつぎ込んで準備を完了させた、さあ明日いよいよ世界に向けてローンチだというタイミングで、
はい、
突然法律が変わって市場そのものが消滅してしまったと。
ああ、それは辛いですね。
その絶望感を100万倍にしたようなことが政宗の身に起きたんですよね。
ええ、本当に残酷な結末でした。最大の理由はですね、シスクラ長城がヨーロッパから帰国した1620年頃には、
はい、1620年、
すでに幕府によるキリシタン禁教政策が本格的に強化されていて鎖国に向かう流れが決定づけられていたからなんです。
うわー、最悪のタイミングですね。
日本がキリスト教を厳しく弾圧している状況でカトリックの総本山やスペイン帝国と同盟や貿易が結べるはずがありませんからね。
確かに絶対無理ですね。
彼の壮大な構想は成果を上げるどころか幕府から危険視されるだけの巨大な負債になってしまったんです。
タイミングが悪すぎますね。もう少し、あと少しだけ早く動いていれば。
そこなんですよ。そこが政宗の生涯を象徴しているんです。
と言いますと、
彼はよく時代を先取りした天才と評価されるんですが、実はキリシタン大名の大友宗麟が1582年に天正遣欧使節を派遣しているなど先行事例は存在しているんです。
あ、初めてじゃなかったんですね。
ええ、資料から浮かび上がる政宗の姿は天才というより常にタイミングの不運と戦い続けた男なんですよ。
タイミングの不運ですか。
生まれたのが遅すぎたため天下統一のレースに参加できず、ヨーロッパに目を向けるのも遅すぎたため時代の波に飲み込まれた。
なるほど。
常にあと数年早ければという呪いに縛られていたんです。
常に遅すぎた。じゃあここで大きな疑問が生まれるんですよ。
何でしょうか。
タイミングに恵まれず日本のトップにもなれず世界とのビッグプロジェクトも頓挫しと。
はい。
それなのになぜ私たちは400年経った今でも彼を戦国屈指の大スターとして認識しているんでしょうか。もしかしてこれも誰かが仕組んだことなんですか。
これを全体像と結びつけて考えてみるとですね、歴史がどう作られるかという確信に行き着くんですよ。
歴史がどう作られるか。
ええ、私たちが抱いているかっこいい独眼竜政宗というイメージはですね、歴史上の事実そのものというより後の時代の人々がそうであってほしいと願って作り上げた部分がすごく大きいんです。
どういうことですか。それは
例えば江戸時代中期に 仙台藩が編纂した板手敷記録という公式記録があります。
はい。
仙台藩としては自分たちの藩の創設者を偉大で完璧な名君として権威づけする必要があったわけです。だから彼の功績は美化され強調されます。
ああ、なるほど。身内が書いた素晴らしい伝記みたいなものですね。
そうです。さらに現代においては1987年に大ヒットした大河ドラマ「独眼竜政宗」の影響が絶大なんですよ。
ああ、あの大ヒットドラマですね。
当時の日本はバブル期でして、強烈な個性と野心を持ったリーダー像が求められていました。
はいはい、時代とマッチしていたと。
ええ、時代が反骨精神あふれるダークヒーローとしての政宗を必要としたんです。
なるほど。つまり歴史とは単なる過去に起きたことではなくて、後世の人間が自分たちの都合に合わせて何を信じたかの結晶なんですね。
全くその通りです。
だから情報源にあるよくある誤解もまさにそれですよね。政宗は生まれつき赤眼だったわけじゃなくて天然痘が原因だったし、自分で目をえぐったという過激な資料もない。
ええ、そんなスプラッターな記録はありません。
むしろ本人はそれをコンプレックスに感じていて、肖像画には両目を描くように指示していたんですよね。彼自身が喜んで独眼竜というキャラクターを演じていたわけではないと。
はい。それに仙台の町もですね、何にもない荒野から彼が魔法のように一から作ったわけではなくて。
違うんですか？
以前からあった集落や寺社というベースを活用して非常に現実的に都市計画を進めたんです。彼は何でもできる魔法使いではありませんでした。
なるほど。いやー、なんだか完璧なヒーロー像が崩れていくような気もするんですが。
がっかりしましたか？
いやでもですね、なんだか不思議と前よりずっと政宗に惹かれている自分がいるんですよ。
それこそがですね、一次資料から読み取れる政宗の真の魅力なんです。
真の魅力ですか？
後世に過剰に脚色されたフィルターを剥がしたとき、そこに残るのは決してスーパーマンではありません。
はい。
家臣たちのコントロールに頭を悩ませて、強大な権力の顔色を伺いながら綱渡りの政治を行い、時代の制約と不運なタイミングの中でもがき苦しむ極めて人間臭い一人の男の姿です。
人間臭い、完璧ではないからこそ面白いってことですね。
ええ、不運に見舞われて時には演出が空回りながらも決して諦めない。
なるほど。
自分に与えられた手札の中で最大の可能性を引き出そうと計算し尽くした、その泥臭い生存戦略と執念こそが彼の本当の強さなんです。
なるほど。つまり私たちが知っている伊達政宗という強力なブランドは、政宗自身が行った血の滲むような自己演出とですね、
ええ、
後世の人々のこんなかっこいい武将であってほしいという歴史的な推し活が見事にミックスされて出来上がった奇跡の産物なんですね。
素晴らしい要約ですね。まさに時空を超えた共同プロデュースと言えるんじゃないでしょうか。
いやー、本当にエキサイティングでした。今回資料を通して政宗のリアルな姿を探求してきましたけれども、今これを聞いているあなたにもぜひ持ち帰っていただきたい問いがあります。
はい。
それは、自分ではどうにもならない巨大な波や不運なタイミングの中で、あなたなら自分の手札をどう切り、どう生き抜くかということです。
現代にも通じる深いテーマですよね。
へえ。政宗は天下人にはなれませんでしたが、彼が残した自分の価値を見せつけることへの執念は400年以上経った今でも私たちの心を捉えて離しません。
そうですね。
最後に少し想像を膨らませてみてください。もしこの圧倒的なプロデュース能力を持つ伊達政宗が現代に生きていて、スマートフォンを持っていたら、彼は一体どんな戦略を取ると思いますか？
それは気になりますね。
単に派手なビジュアルでバズを狙うインフルエンサーになるでしょうか？いや、おそらく違いますよね。
違うでしょうね。
美しい料理や洗練されたライフスタイルを巧みに見せながら、実は裏でプラットフォームのアルゴリズム自体を操っていて、気がつけば私たちが彼の仕掛けた巨大なネットワークの中に絡め取られている。
ありますね。
そんな底知れない仕掛け人になっている気がしてなりません。ぜひあなたも想像してみてください。詳しい情報は歴史の中を生きる力のブログ記事をご覧ください。